自分自身を犠牲にしてくださったのかについても考えなければならないでしょう。すなわち生まれながらの人間について考えると分かります。イエス様は生まれながらの人間、罪人を招くために失われた人々を訪ね出して救うために、この罪にまみれた世界にお入りになったのです。まあ、神の言い尽くせない賜物のお名前は、前に言いましたように、神が我々と共にいる、イマヌエルという名前でした。けれども生まれながらの人は、生きる誠の神との生き生きとした交わりを少しも持っていないということは恐ろしい事実です。生きておられる唯一の神は、人間をご自分の代表者、結局神の利益を代表するものとしてお作りになりました。アダムとイバは間違いなく完全でした。不完全ではなかったのです。アダムとイバはの環境、彼らの置かれている環境も言うまでもなく完全でした。そして彼らの主との交わりも完全な交わりでした。この人間はどうして作られたかと言いますと、神の性質に預かるため、神の愛に応えるため、永遠の命に預かるために創造されました。けどアダムとイバはこの大きな恵みの提供を結局無意識のうちに退けてしまったのです。悪魔の誘惑によって災いとなった選択をしてしまったのです。神のところに行けないで自分勝手に考えて騙されてしまいました。結果は何だったでしょうか。人間と喜びと命の泉であがる神との交わりは断ち切られた。人間と命の泉の結びつきが断ち切られた。以前は信仰と愛の交わりがあったんですけど、今は恐怖と恥辱の交わりになってしまったのです。人間は罪によって神に負債を負いました。まあ、罪によって悪魔との結びつきが生まれた。人間は悪魔の権力の下に入れられてしまったのです。悪魔は大いに喜んでたでしょう。もう勝った、神の御心はダメになった、人間は自分の奴隷になってしまった。まあ、罪によって人間は父のうちに死んだと聖書は言ってます。神から離れ暗闇に入りました。まあ、人間の精神は神に対して目くらとなり死んだものになってしまった。霊的な死とは一体何なのでしょうか。罪によって人間の霊と主なる神の霊は分かれてしまったのです。ですから人間の霊は主の導きにもはや応じようとしなくなってしまいました。まあ、人間の霊は主に対して死んだものになりました。ですからパウロはエペソ書2章1節に罪過と罪によって死んでいたという表現を使ったのです。結局主から離れるということは霊的な死を意味します。人間の堕罪の一番大きな結果は霊的死です。なぜならば、もし新しく生まれ変わらなければ永遠に暗闇の中で存在しなければならないからです。創世記の2章の中7節に次のように書き記されています。 創世記2章の中7節です。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、5、6年後じゃなくて2、30年後じゃなくて、その時あなたは必ず死ぬと書いてあります。けどアダムとエバは取っちゃって食べてしまったのです。けどその後でももちろん肉体的には生きていました。アダムとエバはその後でも考えることができたし、欲することができたし、感じることもできた。結局アダムとエバの魂も相変わらず生きていたのです。けど霊的に死んでしまったのです。霊的な死とはどんなことを言うなのでしょうか。人間の目は、目の前にあるものを見るために備えられた。けど目の視神経を断ち切るならば、たとえ天気が良く景色が素晴らしくとも、空をもう見ることができない。目は死んだものになっちゃったからです。ツンボの耳も同じでしょう。人が喋っても素晴らしいオーケストラの演奏を聞いても無駄なんです。ツンボの耳はあるよ音に対して死んでるからです。アダムとエバは罪を犯したとき、霊的に死にました。霊によって彼らは神を認め、神を掴むことができ、神と交わりを持つことができたのですけれども、この交わりはいっぺんにダメになりました。結局アダムとエバは主に対して答えなくなりました。人間はなお霊は持ち続けているけど、神の霊、命の泉から離れてしまいましたので、その人間の霊は命を持っていない。御子らは目を持っているけど、その目は見えません。同様に死んだ人間の霊は神を認めることができない。これは霊的な死です。人間の霊は神から離れると死んでしまう。例えばもし私たちは神の素晴らしい賜物であるイエス様について求めようとしない人と話すと、その人は結局一体何を言っているのかさっぱりわからない。いくら話しても通じません。その人は東大を出た人かもしれない、東大の教授であるかもしれないけれども、霊的に死んだ人はイエス様のこと、イエス様のなさった救いの御業についていくら勉強しても理解することができません。例えば屍に、手に召されたお母様、富谷さんに向かって話しても全然ダメ。分かった、絶対に言えない。もう命がないからです。同じように、生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものであると、パウロはコリント第1の手紙に書いたのです。けど主なる神はイエス様を使わすことによって救いの道を開いたのです。これこそがクリスマスの素晴らしい喜びの訪れです。イエス様の人間となることは当然ですけど、何百年前から、本当は何千年前から予言されたのです。イエス様は天使創造の前に神の子羊として死ぬことを承諾されたと聖書ははっきり言っているのです。主なる神の人間のわがままに対する答えは 主イエス様の犠牲の死でした。まあイエス様の人間となることは初めて創世記の3章に予言されています。創世記の3章の中5節です。私はお前、まあその蛇に向かって結局悪魔に言われた言葉です。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕く、お前は彼のかかとに噛みつく、とあります。まあ、この女から生まれた人は、まあ、特に力強い方であると、この箇所を見ても分かります。この方は、まあ、女の末であることもはっきりと書かれています。まあ、これを注意すべきなのではないでしょうか。普通の子供が生まれた時、いつも男の末から生まれる。けどイエス様の場合、ご自分の誕生のために人間的なお父さんは必要なかった。だから、まあ、女の末と書いてあります。女の末は悪魔の頭を砕くと予言されました。まあ、この方が結局悪魔に対する勝利を得るようになるとあります。結局この中古説に救い主が女から生まれると書かれています。救い主は悪魔に打ち勝つと予言されています。そして救いの代価は苦しみであるともはっきり予言されています。まあ、イエス様は初頭から生まれました。そして十字架で悪魔に打ち勝ちました。救いの代価は救い主の命でした。苦しみでした。イエス様の人間となることはイサヤ書の7章に次のように予言されています。1042ページになります。イサヤ書7章の14節です。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をイマヌエルと名付けると書かれています。イマヌエルとは、前に話したように神我らと共にいるということを意味します。まあ、ここで一人の人、すなわちイエス様のうちに二種類の命があると書かれています。すなわち作られない神の命と人間の作られた命。主なる神我ら、すなわち我ら人間と共にいる。主なる神は人間的な外形を取ると予言されました。同じくイサヤ書の9章の6節にヘンデルのメサヤに出てくる御言葉です。9章の6節、一人の御子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると書かれています。本当に考えられない名前出てきます。もしイエス様は普通の人間だったら、決してそのような